教会の知恵と題して宍戸久子牧師に説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1:4-6章の1節から6節を読みいただきました。一節をもう一度読みします。あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで、正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、コリント教会の中で一人の人が仲間の者、つまり教会の中の兄弟と争いになったときのことをパウロは語り始めています。でこの今日の聖書の箇所の直前の5章の終わりのところには、教会の内側と外側にいた、みだらなもの、行いよろしくない人たちをどんなふうに扱うかということが語られていまして、教会生活をどのように保ったらいいのか、教会の歩みどのように守られるのかというのが示されていました。でそれに続くこの6章初めの部分では、それなら教会の中に争い事が起こったときどうしたらいいんだろうかというふうに話が進んでいきます。で教会の中に争い事が起こったと、でその時に、聖なる者たちに訴え出ないで正しくない人々に訴え出るということがコリント教会にはあったんだとパウロは指摘しています。で聖なる者たちというのはキリスト者、教会のことを指していまして、正しくない人々というのは、文字通りのその不正を行う人とか悪い人という意味ではなくて、この世の人々、教会の外の人々を指しています。でこういう言い方を聞きますと、教会の花の高さというか高ぶりが感じられるっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけれども、聖書の中ではよくこう定型句の、ようにしてこういう対比がなされています。例えば、光の子と闇の子とか、真の富と不正な富とか、神を恐れる人と恐れない人というように、キリスト者とそうでない人をこう、対比させるときにこうした言い方が使われるということがありました。ですからここでも正しくない人々に訴え出るっていうのは、悪いことをしている人、不正に手を染めている人々への訴えということではなくて、この世の人々、この世の裁判が裁きのことです。で、この世の裁判っていうのはおよそ正しくないんだから、キリスト者はこの世の裁判に訴えてはならないんだというふうに、最初の教会の中では受け取られることがあったんだそうです。こういうふうにパウロが言ってるんだから、キリスト者っていうのは、また教会っていうのは、この世の裁判ってものを頼ってはいけないんだと、そしてそういう裁判の場所や証言する場所へと出て行ってはいけないんだというふうにして、そういうことを禁じる主張がこのパウロの言葉を根拠になされた、そういう時代もありました。で確かにこの言葉そのまま読むと、そういうふうになっているんですけれども、パウロはここで小さい一言を付け加えています。それは、仲間の者と争いを起こしたときっていう、そういう言葉です。キリスト者とこの世の人たちとの間で起こる争い事ではないし、教会全体が社会との問題や他の問題で対応を求められるっていうものでもなかった。あくまでも個人の争い事が教会の中で兄弟同士で起こった場合っていう、そういうこうことが付け加えられているんですね。そして、そういう中でこの箇所っていうのは、当時 そのギリシャの世界の人たちが裁判が好きだったっていう、そういう特色が表されているっていうふうに考える人もいます。 コリントの人たちも含めてですけども、とってもこう議論が大好きというか、弁の立つ人も多くって、そして知識をお互い比べ合うというふうなことも好きな人たちだったわけですよね。そして裁判の中でのこうやり取りを楽しむようなところとか、こう判決が勝負のように思われたりして、そういうことも嫌いではなかったというふうに想像されます。でそうした中で、教会のメンバー同士の争い事をこの世の裁判、裁きの場へと持ち出していって、裁きを求めていくということがあったようなんです。で具体的な事情は、よくわからないわけですけれども、とにかくここでパウロは教会の内側で起こったその教会員同士の問題というのを外の人々に裁いてもらおうとして、その場へ出ていくということを問題にしているわけです。確かに訴訟好きなあり方というのを戒めるという面もあります、ですが、そうですし、こう一般的に裁判制度を否定しているものではないということが分かります。でそういうふうに読んできますと、パウロがその教会のことっていうのは教会で解決すべきなんで、一切この世の裁きは認めないっていうふうに言ってるかというと、そうではありません。教会が教会だけで孤立していけばいい、その教会の中の小さな争いがあるけれども、それは教会の中でとにかく持っていけばいいっていうことを言いたいわけじゃなくて、その教会の中で起こることっていうのは、どんなに小さな争いであっても教会の解決の方法、教会が、捉える捉え方、そういうものがあるんじゃないかということを、パウロは言うわけです。教会は教会として神の民にふさわしく教会の中の問題を解決することが大切なんじゃないかってパウロは諭しています。で最初の教会であるコリント教会が、教会として立っていく、そのために、教会内の問題をどういうふうに扱ったらいいのか、今節丁寧に語ろうとしている、そういう言葉です。伝道者パウロっていう人がコリント教会が立て上げられることを願って、教会がどんなふうに歩んだらいいのか語っていることが分かります。そういう伝道者の思いっていうのが、今の私たちにも届けられています。で2節の前半のところでパウロはこういうふうに語ります。あなた方は知らないのですか、聖なる者たちが世を裁くのです。で聖なる者たち、ここでは教会の人々が世を裁くというふうに言われます。で一節で教会はなぜこの世の人々によって裁かれようとするのかというふうに言った後で、教会が世を裁くんだというふうに続けられますと、教会がこの世の出来事というか、この世に起こるさまざまな争い事や出来事っていうのを裁いていくべきなんだというふうに聞こえてしまいますけれども、ここでは終わりの日の裁きのことも考えられつつ、教会が広い意味でこの世を裁くような、そういう役割を持っているという、そういうパウロの教会理解が表されています。教会がこの世に起こる出来事すべてを判断して、またすべてに裁きを行う必要はありませんけれども、そこに立てられて礼拝を捧げ続けるという仕方で、世を裁くような役目を負っているではないか、教会はこの世と混じり合ってしまって、他の集まりと同じような姿になってはいけないんだ、この世にはない権威を与えられてこの世に立てられた存在意味があるんだからというふうにパウロは言うわけです。ですが、そういうふうに言われましても、日本の中で教会の働きがどれほどのものか、 小さな群れに何の力があるのかと、それ個人個人の救いにとってはとても大事なことだろうけれども、日本の社会にとって、また世界には大きな影響はないし、まあ、ほとんどゼロに近いというふうな見方をする人だっていると思います。実際私たちも小さな群れですし、多分コリント教会もそんなに大きな群れではなかったと思います。でけれども、その町に教会が建てられているということは、そこに神様のご支配が始まっている、そのことの何よりの証です。人の目には小さな目、小さな集まりでしかない、そういうふうにしか見えなくても、ここには神様の御手によって建てられた群れがあり、イエス・キリストというお方によって救いをいただいた交わりがあります。前奏でキリストには変えられませんの変奏の曲が捧げられましたけれども、そのキリストがすべてだと、そういうふうに信じて生きることこそがすべてだというふうに確信する、そういう群れがある。その意味で教会が建てられているということ、ここに教会があるということが、すでにこの世を裁く、そういう役目を果たしているんだというふうに言えます。礼拝している人たちがいる、神様を信仰する人がいる、私たちが信仰生活をするということが、まあ、地域に対する証となっています。私たちはキリスト者として、まあ、礼拝の生活をするということで、まあ、伝道の働きを担っている一人一人です。まあ、聖なる者たちが世を裁くというこの言葉は、教会が与えられている恵み、キリストによって救われているという事実を背景にしたものです。私たちはこの恵みのもとで誠の神様を証しし、誠の救いであるキリストを示して生きることになります。さて、そうであるにもかかわらずと2節の後半に続いていきます。2節の後半では、世があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方には些細な事件すら裁く力がないのですか。教会には教会の権威があり、それによってこの世を裁くものとされているのに、そういう教会に与えられている恵みがあるのに、教会の中の争い事を教会的に解決する力がないのか。むしろ教会の中の争い事を教会の道筋に従って信仰的に捉え解決していくべきではないのかっていう、まあ、パウロの指示です。で、一体コリントの教会にあった争い事っていうのはどういうものであったのかということがとても気になります。で、具体的には書かれていませんけれども、3節には日常の生活に関わることという言葉が出てきます。日常の生活に関わることは言うまでもありません。で、この日常の生活に関わることっていうのは、2節においてはこう些細な事件というふうに言われているもので、ですから法廷のような争いの場に持ち込まれるようなものではなくて、日常生活の喧嘩を表すというふうに言う人もいます。家庭の中のこまごましたことや、日常的に起こる出来事、この世の生活に関わる本当に、誰にでも起こるような、そういうことで問題が起こる、それはコリント教会の人たちでなくても経験することです。で、そしてそれ特別な教会の中だけではなくて、一般的な社会においても日々そうしたことは起こっていると思います。ですが、ここでパウロは一般的な社会の中でそうした揉め事や問題が起こったときと、教会の中でそうしたことが起こったときとでは関わりの姿勢が全く違うはずだというふうに言うわけです。そして教会でのそういう出来事が起こったときに、それをこの世に持ち出してこの世の論理で解決するってことを、非常に問題にしています。 で、そうだとすると、この世の論理と異なる教会の解決の方法、教会の知恵というものは一体どういうものであるんでしょうか。で、それを語るためにパウロは、教会は天使さえ裁くんだという言葉を語っています。3節のところです。私たちが天使たちさえ裁くものだということを知らないのですか。まして日常の生活に関わることは言うまでもありません。で、こういう言葉の背景に、旧約聖書の中で生徒らが勝ちを収めて支配するといった言葉があるというふうに考えられているわけですけれども、パウロが言いたいのは、教会にはこの世だけではなくて天使たちさえ裁く、それほど大きな権威が与えられているということを言いたいわけです。そして教会に与えられているこの権威、この恵みをコリント教会の人たち忘れてないかというふうにパウロは問いかけています。私たちもあなた方本当に知っているのかというふうに問いかけられています。私たちは一体何を持っているでしょうか。キリスト者であるということは他の人と何が違うでしょうか。その違いというものはほんのわずかなものでしょうか。パウロはここでは違うというふうに言うんです。あなた方は神様のものとされている、神様の権威のもとを生きている、この世の人が知らない確信を持って生きているはずだと、この世の人と同じように生きていて、少しだけキリスト風な、少しだけキリストのかすかな香りがするだけっていうのではないはずだと、どれほどの権威を与えられているのか考えてみるべきだというふうに言うわけです。で、初めはこれは教会の中に起こった些細な争い事についてのお話でした。で、けれどもパウロはそこの話から教会の権威はどこへ行ってしまったのかと、教会の生活の仕方があるではないかというところへ話を進めています。教会をキリストの体というふうにパウロは言いました。ここに私たちの救いがかかっている、他の集まりとは決定的に違う、キリストによる私たちの救い、全世界の救いがここにかかっているというふうに言いました。教会がその見た目の小ささ、外見を超えて神様の権威に満ち、全世界の救いに関わっている存在であることを、あなたは信じて教会生活をしているかというふうにコリント教会に語りかけています。もしかしたら個人個人の救いにしか影響しない小さなものとして教会を捉えていないかというパウロの呼びかけを通して、私たちもまた教会生活をするということの重さ、その意味というのを改めて思い返すように示されています。さて、続く4節にはこうあります。それなのにあなた方は日常の生活に関わる争いが起きると、教会では疎んじられている人たちを裁判官の席に着かせるのですか。で、コリント教会の人々が教会内の争いをこの世の裁判の場へと持ち出していたということ、パウロがそのことよくないというふうに考えていて、教会的にキリストの十字架と復活の光の下で解決するように、すべての事柄が教会の外のことさえ本来このキリストの救いの光のもとに置かれているということを示してきています。で、けれどもコリント教会はなぜこうしたあり方を、私的な争い事をこの世の裁きへ持ち出すっていうあり方をしたんでしょうか。で、先ほども見ましたように、教会の人たちがこう訴訟を好むという、そういう特色があったからというのはあると思います。また二つ目には、これも以前から聞いていることですけれども、コリント教会の人たちというのは知識とか知恵というものを誇る、そういう傾向があったことが挙げられます。一 人々はこの世の知恵のもとで議論がなされ、問題が一つの解決へと導かれることを好む、そういう性質を持っていたんじゃないかと思います。でさらにもう一つ考えられるのは、教会のコリント教会の人たちがお互いの個人的な争い事が起こったときに、そこに、積極的に関わりを持っていって、その人たちを仲裁しようとするっていうあり方を好まなかったんじゃないかということが考えられます。教会の中の争い事を、教会的に解決するっていう思いがなかったとも言えますし、教会的な筋道で物事を捉えることが苦手だったというふうにも言えるかもしれないし、そこへ、自分たちから積極的に関わっていって、教会が与えられている恵みによって争い事を解決しようとしてなかったっていうことが、私たちもまた問われるところかなというふうに思います。身近なところで起こる小さな争いを教会に与えられている十字架と復活の光の下で祈りながら解決したり仲裁したりするっていうこと、いつどんな時もどんな場合もイエス様の恵みの下で解決が図られるべきだという、そういうキリスト者の生き方というのがここには示されています。キリスト者の少ないコリントやまた日本の教会において、それでもキリストの恵みに沿いながら問題に関わり、見つめ救われたものとしてその場所を生きていく、そういう生活の仕方が求められています。でそれこそが本当に知恵のある生き方なんだということを、パウロが五節においても示していきます。あなた方を恥じらせるために私は言っています。あなた方の中には兄弟を仲裁できるような知恵のある者が一人もいないのですか。でこれはもちろん教会の中に、その人が何か発言すればみんなが信頼して言うことを聞いたり、その人の発言なら多少のことはみんな、こう敬って聞くような、そういう賢者とか年長者のような人がいるんだろうから、その人に問題を解決してもらえばいいっていう、そういう意味ではありません。教会には神様の知恵が満ちているはずなんだから、その知恵に生きている限り解決が可能だという、神様の知恵が満ちているはずなのに誰もその知恵に生きていないじゃないかということをこう指摘する、そういう言葉です。でこの手紙の1章の18節のところでパウロは、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですというふうに語っていました。十字架の福音はこの世の人々にとって意味を持たない力のないものですが、キリストの贖いに預かった者にとってこれこそ神様の力、神様の知恵、すべてのすべてです。パウロはこの神様の知恵を思い起こし、そこを生きるようにというふうに語ります。あなた方には誠の神の知恵、十字架の贖いってことが与えられている、その中を生きているんだから、教会の中の小さな争い事、また大きな争い事も含めてどんなこともそれによって解決の道は示されるんだということを諭していきます。先週の学校の行事でスキー教室に行きまして、中学1年生と一緒に過ごしたんですけれども、2日目の夜に、数人の生徒たちが一人の、クリスチャンの教員のところにやってきまして、先生私たち賛美歌を作ってみたので聞いてくださいっていうふうに言って歌い出したんです。でそれは結んで開いてのメロディーで歌詞だけ作ったっていうものだったんですけど、目をつむって手を組んでイエス様にお祈りを、 また祈って祈り続けてみんなの幸せ祈りましょうアーメンっていうそういうものだったんです。で、まあ、ニコニコしながら先生聞いてっていうふうに言って歌ってくれるそういう様子にキリスト者でない教員も一緒に聞いていて、まあ、なんて可愛らしいんだろうねって言って感激していたんですね。そして、まあ、この生徒たちが4月から、まあ、担任の教員の勧めで教会に通い始めていた人たちだったので私たちもいろんなことを、まあ、考えさせられたんです。で、それまで聖書のことイエス様のこと何も知らなかったけれどもこういう小さな賛美歌を思い浮かべる人とされているんだなっていうことでその教会生活っていうことと日常生活っていうのが非常に結びついていて御業の不思議さというのを思いました。その子たちの心にイエス様への信仰が宿り始めているんだということを教えられると同時にその教会の交わりの力というか神様の恵みの偉大さイエス様の贖いイエス様の救いの深さ広さというのを示される思いでした。そのこの子たちが洗礼を受けて教会の群れに加えられるかどうかということは分からないことですし、まあ、祈っていく事柄ですけれども教会生活っていうものの力というか教会に与えられている恵みの大きさというものを改めて教えられる出来事でした。で、パウロはここでその教会がイエス・キリストの救いことを与えられているその恵みがどんなに大きいものかそしてそのことによって生きていくそのことによって教会生活を進めていくそういう群れであることを、まあ、コリント教会に伝えているっていうそういう今日の箇所です。最後の6節のところは兄弟が兄弟を訴えるのですかしかも信仰のない人々の前でというふうに言っていてやはり教会が教会として物事の解決に向かっていくように歩んでいくようにということを進めています。教会に育まれているということ教会の信仰を生きているということがこれほどまでに広く大きな事柄なのだということをパウロがコリント教会に伝えようとしています。教会の中のことはもちろんこの社会全体世界中すべてを覆うイエス・キリストの贖いの恵みその清らかな光の下ですべては判断され解決されるべきです。キリストの贖いを証しする聖書がまた御言葉がすべてを判断するというふうに言えるわけです。私たちはだからこそ日々聖書に親しみ神様の声を聞き続けます。私たちの生活が御言葉の光の下で正されるということを願います。私たちの社会がまた全世界がこの御言葉の光に照らされています。世の人々はその事実を信じることをしないで愚かなことだ十字架の福音は愚かなものだというふうに考えます。でけれども神様の偉大な恵みは世界中に及んでいます。イエス様の十字架と復活の恵みと無関係なものは何一つありません。パウロは教会に与えられているこの大きな恵みと大きな責任等を思い起こすようにコリント教会と私たちを励ましてくれています。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様主の復活の日曜日に行って夕べを迎えることを許され共に礼拝をお捧げすることができまして感謝いたします。CS の礼拝、主日礼拝ということができました。また午後には文区の教会が共に集まってそれぞれに立てられている意義を互いに覚えることを許されて感謝いたします。御言葉を通して神様が私たちにも教会生活のことを教えてくださっています。私たちは日頃歩む中で教会に 集められていること、その交わりの中に入れられていることをほんの小さなことのように、また当たり前のことのように考えてしまいますけれども、その事実が世界を包む救いの中にあり、私たちが教会の味方をし、教会の知恵を持って全てに相対していくものであることを教えていただき感謝いたします。どうか御言葉の光の下で全てのものを見る知恵を聖霊の導きによって与えられますように願いいたします。教会に連なるお一人お一人を神様がそれぞれ捉えてくださり、それぞれに助けを与えてくださいますようにお願いいたします。困難な状況に置かれているお一人お一人をどうか顧みてください。御言葉によって励まし、神様の民として保ってくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。